良い助け手というのがどういうものかよくわかりました。素晴らしい。おはようございます。来れないんじゃないかと思った時もあったんですけども、千歳から仙台便のですね、エアドゥーを取ってたんですが、仙台空港は閉鎖、4月末まで使えませんって出たので、でどうしようかなと。しかもまあなんか新幹線も止まってるし、どうやって来ようかな、船で来ようかとかね、いろんなことも考えたんですけども、来ることができました。おとつい福島空港に降りて、それからこう、仙台に行って、そして、夕べこちらに来ることが許されました。本当に感謝しています。今、先生がね、ご紹介してくださったんですけれども、福岡から大学の先生という仕事を、捨てて、旭川に行って、今、6年目になりました。私は最近、その3月11日以後ですね、テレビで津波の映像を見ながらですね、津波に本当に被災した方にはちょっととても言えない、とも言えるんですけども、映像を見ながらですね、これ知ってるなというふうにちょっと感じたんですね。それは目の前から高台に立っていて、自分のお家が、家が何もかも流されていって、もう自分の手のある意味で施しようがない。そうやって何もかも自分自身と家族とか以外全部奪われてしまう。これどこかで体験したなと思った。それは私は福岡にですね、を捨てて旭川に行くと。もう自分で決めたことではありましたけども、その時私は一人で福岡に戻って、そして福岡女学院大学に行って辞めますと言いました。その時に私の十数年持っていた大学の先生という肩書きが流れていきました。それと一緒に低収入が何もかも流れていきました。そしてマンションを売りまして、マンションが流れていきまして、売ったから収入があればいいんですけど、売ったおかげでかえって残債というのが何百万円も残りまして、借金が。で、それが退職金ですっかり退職金をそれにつぎ込みましたので、退職金も全部なくなりました。そしてそれまで貯めていたたくさんの本もですね、図書館がすっかり持っていき、古本屋さんが二足三本で持っていき、そして家庭集会のために買っていた机があったんです。大きな、リビングにですね、広いリビングに大きな、テーブルを買いまして、そこで家庭集会を、5年も6年もやりました。本当に、良い思い出のある家でしたけども、その、テーブルも何千円だかで、なくなっていってしまいました。そして、何もかもなくなった家で私一人で引っ越し作業したんですけども、最後は段ボールの上に、水も電気もガスももう来なくなって、段ボールの上に何かでくるまりながら何日も生活をしました。いや、もちろん自分で全部投げ捨てたことであったんですけども、子供たちが、寂しくなって何度も泣きました。小さい子がですね、パパ福岡に帰りたいよ、パパ福岡に帰ろう、泣かれてですね、それはちょっと辛かったです。ある子供はパパうちはホームレスになるのとかね、心配してくれまして、本当にですね、低収入が本当に完全になくなりましたので、どうなることか本当にわからなくなったんです。旭川に引っ越した時に私たちの電話番号がですね、0166-62-3754 になったんですね。最初引っ越したばっかしの時はまだ私は大学の先生だったんです。その最初の年に決心して辞めたんですね。で、最初その電話番号をですね、62-3754どうやって覚えようかなと思って、62は、6人だ。ね。3754、6人、うち家族6人なんで、子供4人で。なんで6人。で、3754は皆殺し。6人皆殺し、これでもう忘れられないからこれいいわと思っていたんですが、最初は笑ってたんですね。ところが私が大学を辞めてもう何の収入なんでもない、そうなった時に6人皆殺し、ほんとみんなゾッとしました。でもですね、それから5年経ちましたけれども、誰一人死なずにですね、子供たちはどんどん巨大化しですね、家の中が狭くなって大変なことになりました。で、とうとう一番上の子供がですね、この間18歳過ぎまして、高校3年生終わりまして、大学に行くことになりまして、遠くの大学に行ってくれました。 妹たちが一生懸命お祈りしてたんです。神様どうぞお姉ちゃんが大学に通りますように、できるだけ遠くの大学に、必ず通ってこの家から絶対いなくなりますよ。そして二度と帰ってきませんよ。そしたらもう神様優しいですからね、その通りしてくださって、ね、一番上のお姉ちゃんは沖縄の大学に行ってくれます。ね、交通費かかるから、もう帰ってこなくていいよ。みんなで飛行場で、わーい、さようなら。もうね、みんなもうホクホクして、なんかこう肩の荷が降りてですね、楽になったと言ってます。いろんな人がですね、あ、お嬢さんが行かれて寂しかったでしょ。全然寂しくない。入学式はいつですか？知らないんですよ。実は住所知らないんです。ひどい親ですけども、あ、なんか寮に入ったらしいので、なんか調べれば寮だからわかるだろうという、そんな感じなんですね。でもですね、こういうですね、ものをですね、神様本当に生かしてくださって、本当に用いてくださってるんですね。本当に感謝します。水野源蔵さん、星野富弘さん。私は三浦子以外に、この二人の人の研究を実はしています。で、今日、後で、カバンの中から出して皆さんに売り物をしようと思うんですが、信仰の物語というですね、なかなか綺麗な、いい本が出ました。水野源蔵さん、それから星野富弘さん、それから日野原先生、それから佐藤発明さんという人ね、4人の方の証が載っている本なんですが、なぜかその後に私の講演の記録が、原稿が載っているという変な本なんですけども、でも、いい本ですので、ぜひ読んでいただいたらと思うんですが、星野富弘さんの、詩に蓮華の花の詩があります。ちょうど今ここにはないですが、外にね、蓮華が咲いている頃です。黄色い花です。私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくるという詩をね、その蓮華の花の絵につけてるんです。私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくる。あなたの優しさというのは何だったんだろうか。傷をするときに初めて人の優しさがわかる。星野富弘さんもそれまで体育の先生をしてたんです。ところが大怪我をして首から下が動かなくなってしまう。つまりそれまでの人生の貯めてたあらゆる良いもの、価値のあると思って自分が持ってた全てのものを、つまりは流されてしまう、そういうことになった。私は本当に傷を受けた、まあ人生が真っ二つになるような傷を受けた、そういうことでしょう。でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくる。人は傷がないことを求めます。世界も傷がないものを求めます。試験して傷のないやつ、それを選ぼうとします。結婚するときも傷がないかどうか調べて傷のない人を選ぼうとするでしょう。でもですね、傷があるからこそ優しさが染みてくると言ってるんですね。傷がなければ優しさはわからない。私は東北の人たちは本当にもう大変な思いをなさいましたけど、東北の人たちは今回人間がいかに優しいものであるか、人間というものがいかにある意味では高貴な素晴らしいものであるか、そういうことも分かったと思います。また若い人たちが、西日本の若い人たちはもうある意味ではチャランポランに生きているかもしれません。でも東北の若い人たちは、自分は何のために今から生きたらいいんだろうか、自分はどんな仕事をしたらいいんだろうか、この死んだ友達のために、死んだ家族のために、私はどう生きたらいいんだろうかということを本気で考え始めてるんだ。実は先週、東北学院大学の教師をしているという先生に会いました。千葉の船橋で私がお話をしたんだ。その千葉の船橋の講演会に東北学院大学の先生来て、まだ大学が始まらないので、今避難して、夫婦で避難してこっちに来てるんです。そういう方だった。その方が今から東北に帰っていく。仙台に帰って、その被災した学生さんたちを教えないといけないんだけど、どう教えたらいいのか。彼らに、その模索する、問い始めた彼らに、 何を語り、どうサポートしたらいいんだろうか、そのように問うていた。けれども、今日先生の話を聞いて、そのアイデアが、というか、サジェッションが与えられました。神様が今日教えてくださったんだと思います。言ってくださったんですね。私の話は大したことはありません。でも、その方だからこそですね、分かったものがきっとあったと思うし、またその方はきっと東北に帰っていって、もう帰ったと思います。来週帰るとおっしゃってましたから。そこで学生さんたちと一緒に、本当に何が必要なのか。仕事について、人生について、歩み方について一緒に探り、一緒に悩み、一緒に考える、そういう教師になってくださるだろうなと、私は本当に思いました。傷ついたもの、傷ついたものにしかわからない本当の優しさがある。それはもちろん、人の優しさでもあります。家族の優しさでもあります。でも神様の優しさでもあります。傷ついたものにしかわからない優しさがあり、そして神様は傷ついたものを用いられるお方です。傷ついたものから用いられるお方です。用いようと思うものをなぜか神様は傷つけるお方だと、私は思います。星野富弘も、水野源蔵も、そして三浦綾子もそうだった。私はそう思います。三浦綾子のことをこうして日本中歩いてお伝えする。それが私の仕事になりましたけれども、三浦綾子は傷ついた。ある意味では三浦綾子も津波に襲われるようにして、健康を失い、生きる道を失い、恋人を死なれてしまい、尊敬する先生に死なれてしまい、病気は治らない。どんどん年齢は高くなっていくばかり、もう結婚なんかできないに違いない。お父さんは借金だらけになっていく自分の病気のために、自分は生きててどうなるんだろうか。そういうところを通らされます。けども、そういうところを通しながら神様は、その時はまだ堀田綾子という名前でしたが、堀田綾子が三浦綾子になるように、三浦綾子になって、そしてこの国の人たちを本当に励ますことができる言葉が彼女の口から出るように、準備させて、準備させて、準備させる。それがある意味では神様のやり方なんだな、そういうふうに思うんです。だから私は東北の皆さんに言いたいのは、東北は傷つきました。でも東北こそこの国の希望の地になる。この国に希望を掲げる。この国に希望を与える。そういう地になる。私はそのように確信をし、信じております。三浦綾子は、16歳11ヶ月という年齢で小学校の先生になりましたけれども、当時はもう日中戦争が始まって、そして軍国教師として彼女は一生懸命教える。ところが敗戦になって自分の教えていたことが全くひっくり返されてしまう。GHQ が来て子供たちに教えていたその教科書に墨を塗らなければならない。墨を濡らさなければならない。その時になって自分が子供たちにしたことは何だったのか。今までの自分の人生は何だったのか。まさに自分の人生に墨を塗ること。そして子供たちの純真な心に墨を塗ることじゃないか。そう思った時に彼女は、小学校の先生を続けることはできなくなっていきます。もう信じるものがない。歩んでいく道がもうない。そして彼女は本当に自暴自棄になって、二人の人と同時に婚約をしたり、そうかと思うと本当にある日突然高熱を発して倒れて、結核、脊椎カリアス。当時は死の病です。そのような状況に陥っていくんです。そのようになった彼女のところを訪れた一人の男がおりました。旭川市九条十条十一丁目、白雲荘という結核療養所に入っていた堀田綾子のところを突然見舞ったその男は前川忠という幼馴染のクリスチャンでした。十数年ぶりで彩子さんの前に現れた前川忠は彩子さんを何とかしてキリストに導きたいと思いました。前川忠自身が実は北大の医学部の学生でしたけれども、しかし結核になってもう何年も何年も 休学を続けているというそういう状態だったんです。でも綾子さんと来たら、私はクリスチャンなんか大嫌いよ。特にクリスチャンのお坊ちゃんのあんたみたいなやつなんか特に嫌いよ。私は死んだってクリスチャンなんかならないんだからと豪語してたんです。そうやって反発をしてた。けれども、前川忠はその、まあ、いわば吠えている、ね、堀田綾子のその中に、本当に乾いて求めている魂があるということを見逃さなかった。そして、前川忠はそれから5年半の間しか生きないんですけども、その間に段ボール箱5杯にもなる手紙を書きました。1000通、2000通と言われています。まだ全部見てません。今から見て研究するところなんですけども、いくらかしか読んでおりませんけども、そうやって堀田綾子を愛していきました。前川忠が堀田綾子を訪ねた1948年の12月、それから半年ほどした1949年の6月、堀田綾子は少し病気が良くなった時だったんですが、その時まだ婚約状態に一応あった西中さんという人を訪ねるために、オホーツク海のシャリという町に綾子さんは一人で出かけて行きます。そこで婚約の結納金を彼に返して、そして婚約解消して、オホーツク海の海の中に一人で入っていって死のうとするんです。受水自殺。けれどもその時にもう夜中に海の中に入っていったんですけども、それに気がついた婚約者の西中さんが捕まえて彼女を助け出すということがありました。死ねずに帰ってきた、旭川に帰ってきた綾子さんを迎えた前川忠。前川忠はそれから綾子さんを旭川市郊外の春光台という丘に連れて行きました。春の光の大地の台と書いて春光台というところなんです。とてもいいところです。ここに連れて行って、綾子さんをいさめるんですね。もっと真面目に療養してください。もっと真面目に生きてください。前川忠は哀願します。そこから少しこう、道ありきに書かれた文章をちょっと朗読してみます。忠さん、またお説教なの？真面目って一体どういうことなの？何のために真面目に生きなければならないの？戦争中私はバカみたいに大真面目に生きたきたわ。真面目に生きたその結果はどうだったの？もし真面目に生きなければ私はもっと気楽に敗戦を迎えることができたはずだわ。生徒たちにすまないと思わずに済んだはずだわ。忠さん、真面目に生きて私はただ傷ついただけじゃないの。あやちゃんの言うことはよくわかるつもりです。しかし、だからといってあやちゃんの今の生き方がいいとは僕には思えませんね。今のあやちゃんの生き方はあまりに惨めすぎますよ。自分をもっと大切にする生き方を見出さなくては。彼はそこまで言って声が途切れた。彼は泣いていたのだ。大粒の涙がハラハラと彼の目からこぼれた。私はそれを皮肉な目で眺めながらタバコに火をつけた。あやちゃん、ダメだ。あなたはそのままではまた死んでしまう。彼は叫ぶようにそう言った。深いため息が彼の口を漏れた。そして何を思ったのか、彼は傍らにあった小石を拾い上げると、突然自分の足をゴツン、ゴツンと続けざまに打った。さすがに驚いた私はそれを止めようとすると、彼は私のその手をしっかりと握りしめていった。あやちゃん、僕は今まであやちゃんが元気で生き続けてくれるようにと、どんなに激しく祈ってきたかわかりませんよ。あやちゃんが生きるためなら、自分の命もいらないと思ったほどでした。けれども、信仰の薄い僕には、あなたを救う力のないことを思い知らされたのです。だから、不甲斐ない自分を罰するために、こうして自分を打ちつけてやるのです。私は言葉もなく、呆然と彼を見つめた。いつの間にか私は泣いていた。久しぶりに流す人間らしい涙であった。騙されたと思って、私はこの人の生きる方向についていってみようか。私はその時、彼の私への愛が全身を差し貫くのを感じた。そしてその愛が単なる男と女の愛ではないのを感じた。彼が求めているのは私が強く生きることであって、私が彼のものとなることではなかった。自分を責めて 自分の身に石打つ姿の背後に、私はかつて知らなかった光を見たような気がした。彼の背後にある不思議な光は何だろうと私は思った。それはあるいはキリスト教ではないかと思いながら、私を女としてではなく、人間として、人格として愛してくれた、この人の信ずるキリストを、私は私なりに尋ね求めたいと思った。信じて傷つくのはもう嫌だ、そう思っていた。けれども、愚かでもいいから、この人の信ずるところについて行ってみようかな、そういうふうに思い始めて、この暗闇の中にうずくまっていた一人の女の魂の中にまさに春の光が差し込んできた、まさに堀田綾子の、三浦綾子の人生が転換した瞬間が書かれている場面なんです。あの丘の上で我と我が身を打ちつけた彼の愛と書いてます。これは綾子さんがこれ書いた時にはもうキリストのことを考えていたと思います。あの丘の上で我と我が身を十字架に打ちつけた彼の愛。という言葉がこの背後には隠されているなというふうに私は読みます。この前川忠の愛が堀田綾子をまさに愛で打ったわけですけれども、なぜ前川さんはこの時足をゴツンゴツンとしたのだろうかというのはこれが私の変な疑問なんです。どうして足だったんだろう。頭とかお尻とか手とかでもいいじゃないか。でも頭だとこの血が出るのでプロレスみたいになっておかしいとか、お尻だとかなんか様にならないとか、手はちょっとこうブラブラして打ちにくいとか、まあ、そういう理由なんだろうかな。最初思ってたんですが、ところがですね、あることに気づき始めて、まあそこからが今日の、まあ、メインのお話なんですが、前川忠がですね、堀田綾子にはたくさんの手紙を書いていることは申し上げました。あんまりたくさん書くのでですね、前川忠が綾子さんのお家に訪問して、綾子さんと綾子さんの病室でお話をしている間に、郵便屋さんが前川さんの手紙を何通も持ってくる。話を聞いたらいいのか、手紙を読んだらいいのかわからないんじゃないかと。そういうことがしばしば起きたというほどですね、手紙をいっぱい書いてた。その手紙の中にですね、大事な大事な手紙、私これ大事だなと思っている手紙が一つ紹介したいと思うんですが、命に刻まれし愛の形見という本が出ていて、そこにそのもう段ボール箱5杯も6杯もある中からほんのわずかだけ本になってるんですね。あとは全部封印されてるんです。まだ。そのですね、本の中に昭和25年1月12日に前川忠が綾子さんに宛てた手紙というのがあって、その中にですねこんなところが出てくる。イエス、この世を去りて父に行くべき己が時の来たれるを知り、世にある己のものを愛して極みまでこれを愛したまえり。ヨハネ伝13章1節。さっき読んでいただいたところなんです。イエス、この世を去りて父に行くべき己が時の来たれるを知りってね、イエス様がもうそろそろ十字架にかかってお父さんのところに帰らないといけない時が来たということを知ったのでってことですね。それで世にある己のものを愛して、つまりそれは弟子たちでしょう。愛して、極みまでこれを愛したまえり。今日の訳では何てなったでしょうか。この上なく愛し抜かれたと書いてあります。愛を余すところなく示されたと訳している翻訳もあります。でもこの極みまでこれを愛したまえりというのがかっこええなと思いますけども。それでですね、前川忠はその続きにこう書いてるんです。極みまでこれを愛したまえりというこの言葉を人間同士の愛にも使える人は果たしてあり得るでしょうか。あやちゃんとの友情、交わりということを反省して、常に私の心の中に自分以外のものからの声としてこの言葉が響いてくるのを聞いています。極みまでとは果たして私には可能だろうか。と、前川忠自身が実はもう、己が時の来たれるを知ってる状態でした。あと2年生きられるだろうか、ということを前川忠はいつも思ってた。前川忠自身が、綾子さんどころじゃないんです。自分の病状の方がよっぽど怪しいという、そんなに長い時間生きられるとはとても考えられない状態 だったんです。結核で。彼自身が。その時に、この、綾子、堀田綾子という幼馴染を愛しなさい。極みまでこれを愛してみなさい。それがお前のこの世に残された仕事だ。そのような声が神様からかかったんだと思います。この極みまでこれを愛したまえりというこの言葉にいわば打たれるようにして前川忠は堀田綾子を見舞い続け、愛し続け、導こうとしたんだと思うんですね。で、この前川さんが心に留めていたこの聖書の箇所、その続きに出てくるのは足を洗うイエス様の姿です。たらいに水を入れて、イエス様は弟子たちの足を洗って、腰にまとっておられる手拭いで拭かれました。ペテロと問答して、ペテロに対して答えられました。私がしていることは、今はあなた方にはわからない。でも、後でわかるようになるというふうにおっしゃいました。私はここが心に引っかかったんです。今はわからないが、後でわかるようになるとはどういうことだったんだろうか。弟子たちはいつわかったんだろうか。イエス様が後でわかるとおっしゃってるからにはきっと後でわかったに違いない。そのように私は思ったんですね。この足を洗っていただいた弟子たち、この中にはユダもおりました。ユダはこの後すぐにイエス様を裏切るために出て行きました。そしてその夜、ゲツセマネの園というところで祈っているイエス様のところにユダに導かれた人たちが来て、イエス様を捕まえて、そして、処刑するために、連れて行くということが起きるわけです。その時、他の弟子たちは蜘蛛の子を散らすようにと逃げて行ってしまいました。私が弟子だったらどうしたかな。私は結構足が速いんです。最近心臓があんまり良くないんで、足が速くても心臓が悪いと走るのは大変なんです。で私も一生懸命走ったと思います。誰よりも速く走って、ずーっと走ったと思います。走って走って走って走って走って走って走って、もう走るだけ走って逃げて、ほーっとなってですね、あるどこかに立ち止まって、もうここまで来れば大丈夫、というところまで来て、その荒い息を沈めながら、その弟子は何を見たか。私はそこに座り込んだその弟子。あるいは膝に手をついて、ああ、と言った弟子。その弟子が見るのは私は自分の足。自分の足をその弟子は見るのではないかなと思うんです。その時に心が静まってきたその弟子が気がつく。今走って逃げてきたこの足、一生懸命走って走って走って逃げてきたこの足、この足、さっきイエス様が洗ってくださった足だったじゃないか。イエス様が洗ってくださった手、自らその手で洗ってくださった足で、俺はイエス様を裏切って逃げてしまったということにきっと気がつくと思う。ユダもどこかで気がついたかもしれない。洗ってくださった足で私はイエス様を売りに行ってしまった。そう気づいたかもしれない。また他の弟子はこうです。イエス様が今からどうなるのかな。こっそりついて行って遠くから様子を伺いました。そしてやがてイエス様が裁かれて、そして広場に出されて、鞭打たれて、そして歩かされて十字架にかけられるのを捕まらないように離れたところから見ながらついて行きました。そしてイエス様いつか神様の だから奇跡を起こして きっと助かるに違いない。何か奇跡をなさるに違いない。思ってたのイエス様はそのまま死んでしまわれた。あのイエス様が亡くなってしまった。あのイエス様が殺されてしまった。本当に死んでしまった。遠くに離れたところで、十字架がやっと見えるぐらいの遠さのところで弟子たちはその様子を見ながら、がっかりしてしまう。がっかりして弟子たちがうつむいて、その時弟子たちが何を見たか。それは、自分の足を見るのではないかな、私は思うんです。その弟子たちも気がつく。イエス様が洗ってくださった足で、何のことはない。俺は、他人のふりをして、離れたところからついていった。そしてイエス様を見殺しにするために、遠く離れたところで立ってそれを見物していた足。それがこの足。そしてそれがイエス様があの時に洗ってくださった足だったのに、その足で、俺はイエス様を見殺しにした。それに気がつくと思う。そしてその弟子たちはその時になって分かり始める。イエス様はご存知だった。イエス様は初めからご存知だったんだ。私たちが裏切るということ。裏切りに走っていくということ。イエス様を見殺しにして逃げるということも。そして後からついてきてこっそり見て。そして遠くに離れて見殺しにして立ってそれを見ている足になるということもご存知で。あらかじめご存知なのに、いいえご存知だったからこそ足を洗ってくださった。私はあなたたちのその足をもう許してるよ。そのためにイエス様は足を洗ってくださってたんだ。そのことに弟子たちは気がつくのではないかな。そのように私は思うんですね。それに気がついたときに弟子たちの一人は、この足がイエス様を裏切ってしまった。この足を切り捨ててしまおうか。こんなイエス様を裏切るような足、そのように思って本当にいてもいたたまれない思いになったかもしれない。でもそこで振り下ろそうとした、ある人は石を持って打とうとしたかもしれない。でもその時に自分の足を打つことはできなかったと思う。それはイエス様が触れてくださった足なんですもん。イエス様があらかじめもう許してそのために洗ってくださった足。それを弟子たちは自ら罰することはきっとできなかったに違いない。そういうふうに思うんですね。もしイエス様が足を洗わなかったら、もしイエス様が足に触れてくださらなかったら、彼らは足を見た時にも何とも思わなかったでしょう。でも、イエス様が足を洗ってくださったゆえに自分の足を見た時に、その主に触れられた足は痛んだ。足を通して彼らの心は痛んだと思うんですね。その足の痛み、足を通しての心の痛み、その足によって彼らは悔いた、砕かれた。そして自分の罪が本当に分かって、そしてお詫びすることができただろうと私は思うんです。つまりこの足を通して、弟子たちはイエス様が一番望まれたイエス様との関係、悔い改めて許されるという関係に入れていただいたと私は思います。イエス様はそれをあらかじめご存知だったんです。弟子たちはそれがやがて分かったと思います。でもそれだけではありません。イエス様は葬られて3日目に復活なさいました。そしてさらに弟子たちに現れて、さらに後に天に戻られましたが、代わりに聖霊様が来られます。聖霊が来られて、立ち直って、そして信仰が新たにされた弟子たちは、 福音を伝えていくものになりました。イエス様が洗ってくださったその足で、彼らは主の死と蘇りを伝えに行く、そのようなものになりました。福音を伝えに彼らが出て行ったとき、彼らは喜び賛んで走り続けました。エルサレムから。ユダヤ、サマリアの全土、そして地の果てにまで彼らは走って行こうとしました。その時に走りに走っている自分の足、その足に気がつく。それはイエス様が洗ってくださった足だった。次の町、さらに次の町へ進んでいく自分の足、街道や広場で福音を語るために立っている自分の足、さらには比喩的には蛇をも踏みつけて奇跡を成していく自分の足、その足がイエス様が洗ってくださった足だったということに弟子たちはやがて気づいただろうと思います。そしてその時にも弟子たちは思い出す。そしてわかるんです。イエス様はこれもご存知だった。私たちが裏切るということもご存知で、許すために洗ってくださった。それだけじゃなくて、その後私たちが必ず立ち直って、そして福音を伝えに行くものになるということまで信じて待ってくださって、そしてその足を祝福するために、イエス様は私たちの足を洗ってくださったのだ。この足に手自らその御手で水をかけてくださった。この足を清いものにしてくださって、そして水を持って祝福してくださっていた。イエス様はそこまでご存知だった。そこまで期待してくださって、あらかじめそれをしてくださったのだ。そのために洗ってくださっていたのだ。ということに気づいた。それに気づいた弟子たちはますます喜んで、次の町、次の町、走っていっただろう。私は思うんですね。でもそれだけでもありません。そうやって走っていった弟子たちは、やがて多くの者が殉教する。そのような運命をたどりました。これは、小説に書かれた伝説ですけれども、ペテロという人はローマで殉教をしたと言われております。ペテロ先生は、教会で大事な大事な人ですから、死んだら困りますから逃げてくださいと言われて、ペテロもそうかと思って、そしてアッピア街道をどんどんどんどん逃げていっていた。ところがその途中で向こうから来る人がいる。あれ誰かなと思って近づいてみたら、それがイエス様だった。イエス様じゃないですか、イエス様、どこに行かれるのですか。クオヴァディスというのね、クオヴァディスという小説にそれが書いてあります。クオヴァディス、どこに行かれるのですか。そしたらイエス様が、私はこれからローマに行く。あなたが見捨ててきたローマに行ってもう一度十字架にかかるのだとイエス様はおっしゃる。そう言われて、ペテロは180度向きを変えてイエス様と一緒にもう一度ローマに帰っていく。そしてそこで捕まえられてローマで逆さ十字架の刑に処せられて殉教するというそのような伝説になっております。頭が上じゃ申し訳ないというので頭を下にした逆さまの十字架にかけられたというんです。その逆さまになった時に、一番上になっているのはペテロの足なんです。この時、足を洗わないでくださいと言ったこのペテロの足が一番上になって、そして全体重がその足にかかるんです。足が上ですから。足が裂けていったかもしれない。足から血が流れたでしょう。足が一番痛かったでしょう。でもその逆さ十字架の刑に処せられているペテロは、私はその中で、激痛の中で気がついたと思うんです。その足がイエス様があらかじめ当たって洗ってくださっていた足だった。イエス様はこの時ももうご存知だったんだ。あらかじめもうご存知だった。そのためにこの痛み苦しみをも拭うために、あの時もうすでにイエス様はこの痛みもご存知で洗ってくださっていたんだ。そのために触れてくださり、洗って拭ってくださっていた。そのことが分かったのではないかなと思うんです。足に鎖を打たれ、あるものは同じように釘を打たれたり、あるいは血を流し、あるいはまた ある者は獣に足を食いちぎられるというような死に方をした人もいたと思います。けれども、その痛みの中で弟子たちは、その血に汚れた足、激痛の足、その足があらかじめイエス様が拭ってくださっていた足だった。この痛みをイエス様はもう初めからご存知で、それを共に担い、そしてそれを拭ってくださるお方なんだ。そのことが分かったときに、彼らの痛みはどっか行ってしまう。私はそう思います。深い深い慰めを彼らは受けたと思います。その痛みはもう主によって拭い去られ、彼らにはもう勝利しかなかった。そのように思うんですね。今はわからないが、やがてわかるようになる、とイエス様はおっしゃった。イエス様はやがて、と言われている、その弟子たちが通る道、一つ一つの道、弟子たちにとっては決してたやすくない一つ一つの道、それをあらかじめご存知で、あらかじめ許し、あらかじめ信じ、期待し、そしてあらかじめその痛みを拭われた方だった。そうやって弟子たちをある意味では許して、送り出して、祝福して、そして痛みを担ってくださるお方だった。それが弟子の足を洗うということ。そしてそれが本当に愛するということだ。それを模範として私はあなたたちに残してゆきます。今はわからない。でもあなたたちはそれがきっとわかるようになる。そうおっしゃったのだと思います。前川忠は、春光台で自分の足を打ちました。もう情けない、救いに導けない、その足を打ってしまいました。でも前川忠は、その後さらに、4年以上、ごめんなさい、何年ですかね、4年ほど生きるんです。その間に前川忠は、私は変わっていったと思います。前川忠は彩子さんに言いました。もう信仰を持った彩子さん、独り立ちさせなければならない。彩ちゃんはもう僕には、僕をなどを頼りにして生きていてはいけないという時に来ているのですよ。人間は人間を頼りにして生きている限り本当の生き方はできませんからね。神に頼ることに決心するのですね。彩ちゃん、人間にはね、一人一人に道が、与えられた道があるんです。僕は神を信じていますからね、自分に与えられた道が最善の道だと思って感謝しているんです。そのように語ります。人を愛することの最後の一つの形は、その人を神とのみ共にある生き方に送り出していく。あなたなしには生きていけないのとか言って、その恋人同士はいいんですけども、そういう生き方ではない。私に縛りつけていくのではない。そうではなくて、その人が、その人らしく、その人として、神とのみ共に、堂々と歩んでいける、そういうものにして送り出す、ということかもしれない。前川忠は最後の手紙にも、遺書にもこんな風に書きました。あやちゃん。あやちゃんは本当に私の人生にとって、最初の人であり、最後の人でした。でも、僕はあなたの最後の人になりたいとは決して願いませんでした。僕はもうすぐ死ぬと思います。あやちゃんが僕にくれた手紙、日記、そんなもの、そして僕が書いた、あやちゃんについて書いたもの、それも全部死んだらあやちゃんに全部あげます。あやちゃんはそれを燃やしてください。そうすれば、僕とあやちゃんの間にあったことはもうこの地上に何一つ証拠を残しません。あなたは僕から完全に自由になるんです。これが最後の僕からあなたへのプレゼントです。人生は苦しくて不思議に満ちているものです。決して不自然なあやちゃんにならないように。そして僕が死んでも必ずあやちゃんはあやちゃんとして生きていくと約束してくれましたよ。そのように生きてください。そんな内容の遺書を残しています。 自分が死んだ時にその恋人、堀田綾子はどんな衝撃を受けるか、どんな苦しみを通るか、それをあらかじめ彼は知っていた。けれども、人生は不思議なものです。とも言っています。前から私はきっと苦しみの祈りを通しながら自分が死んだ後、綾子さんに神様は別の人を与えなさるかもしれない。きっと与えなさるに違いない。あらかじめ予期していた。三浦光代という名前だなんて、その名前なんかもちろん知らないでしょう。けどもきっと与えられて、あやちゃんはきっと戸惑いながらもその人を愛するようになるだろう。それはとても苦しくて、しかし不思議な道。でも一人一人には道が必ずある。そのことを前川忠はあらかじめ予期して、祈って送り出すということをするものに、もうこの遺書を書いた時点ではなっていたんだということがわかります。昭和34年の5月24日、13年の闘病の後に癒されて37歳で、2歳年下の35歳の三浦光代と堀田綾子は結婚して三浦綾子になりました。旭川六条教会の壇の上で結婚の誓いをして、そして壇から降りていく。その時に綾子さんは心の中で前川忠に向かって言いました。忠さん、ありがとう。私は今日三浦さんと結婚しました。三浦道夫と結婚しているのに、昔の恋人に語りかけるとは何ということですね。そういうふうに読むと元も子もないんですが。そうでなくて。忠さん、ありがとう。私は今日三浦さんと結婚しました。と、前川忠に報告している堀田綾子。もう三浦綾子になりました。その時、三浦綾子は分かったんです。前川忠の愛がどんなものだったか。そして、この今日のこの結婚も、前川忠のあの愛と祈りの中にあって、初めてあった祝福なのだと分かった。だから、前川さんごめんなさいとは言わなかったんです。忠さん、ありがとう。今日、私はあなたのまさに愛の手の中で、あなたの祈りの愛の祈りの中で、三浦さんという方と結婚することができました。ありがとう。あなたの愛が本当に分かってきました。そういう意味だったんではないかな。そういうふうに思うんですね。あらかじめ許して、他の人を愛し始めることも許して、必ず立ち直ると信じて、待ち望んで、主は、神様は必ずその人にその人の道を与えられると信じて、期待して、祈って、祝福して、送り出す。そしてその痛みをもあらかじめ拭おうとしていく。それが、前川忠もまた、この主の足をお洗いになった主の愛の、その残すところない愛というもの、極みまで愛するという愛。それをきっと前川忠は理解して、そして私もそのように、堀田綾子に対してしたい。そう願って、前川忠はそのように愛したのではないかな。そしてこの弟子である、堀田綾子もそれが分かったんじゃないかなと思います。前川忠が死ぬ1週間前に、堀田綾子に手紙を出しました。それは死ぬ1週間前が綾子さんの誕生日だったんです。もう字が書けるような状態ではなかった。お母さんに紙を押さえさせて、やっとの思いで書いた。祝、お誕生、元気に、その誕生祝いの手紙を見て、綾子さんは、こんな命がけの誕生祝いを私はもらったことがない。そのように感動しました。命がけの誕生祝い。しかし、綾子さんはそれが後になってますます分かっていったと思います。前川忠がどのように自分を愛してくれていたか。命がけの誕生祝い。それが私はイエス様の愛だと思います。イエス様も私たちを命がけで私たちの誕生祝いを言ってくれてるんです。生まれてくれてありがとう。 生まれてくれてありがとう。私が私の人生を肯定できないような時も、私が自分自身を嫌になるような時も、どうしてこんなことになるなら、なんで生まれてきたんだろう、こんなことになるなら生まれてこなければよかったのにと言ってしまうような時があります。ちょっとしたことで直に言うんです。そういうふうに人間は、私もです。でもイエス様は、私はあなたを愛している、私は命がけであなたを愛している、こんなにもこんなにも十字架にかかる、踏みつけにされて孤独に陥ってくださって死んでくださるほどに、さっき歌いましたバラの花のように、素晴らしい賛美だなと思います。そんなにも私はあなたを愛している、あなたの生まれ、あなたの人生を、あなたの命を、あなた自身を私はそんなにも愛している、命がけの誕生祝いをくださる、それがイエス様だと思う。前川忠が死んだ時に、堀田綾子は、この前川忠からの最後の誕生祝いの手紙を抱きしめて、号泣したと私は思います。そして、堀田綾子はこの前川忠から来た遺書と、遺書はもうちょっと後になって読むんですけど、そしてこの最後の誕生祝いの手紙を、何度も何度も繰り返し泣きながら読んだ。私はそう思います。私たちは聖書をどのように読んでいるでしょうか。私のために死んでくださった方が、私を愛してくださって、その証拠を書いてくださっている、その思いを書いてくださっている、その聖書という手紙を泣きながら、抱きしめるようにして何度も何度も繰り返し泣きながら読んでいるだろうかな。命がけで私に誕生祝いをくださっているその聖書、あの方の言葉を何度も何度も繰り返し泣きながら読んでいるかな、思わされることがあるんです。ペテロが足を洗わないでくださいと言ったときに、イエス様は、足を洗わなければ私とあなたは関係のないものになってしまう、おっしゃいました。足を洗うことで深い関係に入るのだ、そのようにおっしゃった。イエス様に触れられた足を通して、弟子たちは砕かれて、悔い改めて、述べ伝える者として祝福されて、慰めを与えられます。それは触れられなければ起きないことです。そしてそれは足だけではない。全身が清い。手も口も、すべての技がイエス様の手によって触れられて、清められて、祝福されて、慰められているのだ。そのように思います。そうやって私たちの人生全部が、弟子である、足を洗っていただいた私たちの人生全部が、イエス様の深いご愛とご計画のうちにあったということを悟っていく。それが弟子の道、弟子の歩みの幸いな味わい、祝福ではないかなと思います。私たちはまだそのイエス様のご愛、後でわかるようになると言われているイエス様のご愛、全部は知らないと思います。私は今3つ言いました。でもそれだけじゃない。きっと私たちは歩んでいるうちに、はあ、これもイエス様だった。これもイエス様があらかじめご存知だったのだとわかる日が何度も何度もあるんじゃないかな。それほどまでにイエス様のご愛は、この触れてくださったイエス様の手はどこまでもついてくる手だ。そう思います。私はこの説教を何回もしてるんです。でも今日初めて気がついたことがあるんです。それはイエス様、やがてイエス様いらっしゃる。オリーブ山に降りてこられるでしょうか。その時にたくさんの生徒がよみがえって、オリーブ山から あの墓の間を通り抜けて、そして向こうのエルサレムの城壁の東門、今は塗り固められているあの黄金門を打ち砕いて、エルサレムに入っていかれる日がやがて再臨の日にはある。その日、私たちはきっと、イエス様と一緒にその道を一緒に歩かせていただくのだと思うんです。その時、そのイエス様と一緒に歩きながら、門を入ろうとしていく時、弟子たちは自分の足がイエス様と一緒にこの栄光の門を入るために、一緒に歩くために、イエス様が洗ってくださった足でもあった。そのためにも洗ってくださった足でもあった。そこまでイエス様はもう初めからご存知だった。万物と世界の歴史のすべてをご自分の手に神様が渡されたことを知ったと書かれています。歴史の最後まで全部ご存知のイエス様が、それをご存知で、ユダヤ人のすべての通るホロコーストも全部含めて、すべてご存知で、そして足を洗ってくださっていた。その深さはまだまだ私たちは本当には分かってない。でも、私たちが通るところで、通る私たちの弟子としての歩みの中で、あらゆる時に、そのイエス様のご愛の深さは分かってゆく。そうでしたか。そうでしたか。そうでしたか。分かってゆくものなのではないかな。そのように思います。イエス様に足を洗っていただいたものとして、自覚して自分の足を見ましょう。この教会では素晴らしいことに足を洗う式をなさると聞きました。その時でも結構です。足を見てください。そして告白しましょう。主を裏切ったのは私です。主を十字架につけたのは私です。主を見殺しにしたのは私です。でも許されたのも私です。そして待ち望んでいただいて祝福していただいているのも私です。そして送り出していただいているのも私です。死も涙も痛みも全部拭っていただいた。それも私です。主よ、あなたが触れてくださった私は全部あなたのものです。この人生全部、もうあなたの手で触れられていることを感じます。信じます。感謝します。そのように申し上げましょう。では、お祈りします。恵みの深い、尊い天の神様、十字架にかかられる、そのまさに直前にイエス様が弟子たちの足を洗われた。そこには、極みまでこれを愛したまえりと書いてありました。余すところなくその愛を示されたともございます。その愛は弟子たちに少しずつ分かっていたと思いますが、でも全部は分かることができないかもしれません。しかし、弟子として歩む中で、あなたが触れてくださった足を通して私たちは、あなたのご愛がいかに深いものであったか、少しずつ少しずつ分からせていただけます。そのゆえに本当に感謝いたします。ありがとうございます。あなたが触れてくださったこの私は、足だけでなく、手も、耳も、目も、すべてがもうあなたのものです。そのゆえに感謝します。この私を全部あなたのものにしてくださっていることを感謝します。主よ、どうぞあなたのためにこのものをお持ちください。主よ、あなたがやがておいでになるときに、この私の足があなたと一緒にエルサレムに入っていける足として、本当にあなたが待ち望んでくださっていることも今日思わされてありがとうございます。感謝します。感謝します。今週、受難週を通りますが、主よ、あなたをどうぞもっと近くに、もっと豊かに、もっとはっきりと感じさせていただいて、あなたのそばを共に歩むものにさせてください。感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。